2012年秋のセミナー、新進学の歴史と現代 SDA 教会における意味パート1、話ハルメイヤー。
Thank you for coming this afternoon.
午後のセッションもおいでいただいてありがとうございます。
One of the most important challenges that Satan has brought against God's church in these last days.
この最終時代にサタンが神の教会に、もたらした
is false doctrine.
この攻撃のですね、強力なものの一つがこの偽の教理であります。
It's very clear from the scripture that in the last days every wind of doctrine will find its way into God's church.
聖書の預言から明らかなことは、この特に終わりの時代に教理の嵐が、神の教会にですね、吹き荒れるということであります。
And it is a very difficult topic for some people to discuss.
ある人にとってはこのことについて論じるのはですね、困難を覚えるかもしれません。
We're living in a very confusing time in Adventist history.
セブンス・アドベンチストの歴史上ですね、非常にまあ混乱の多い時代に私たちは住んでいるんです。
Some people would rather think that there are no problems with doctrine.
ある人たちは、今やもう教理の問題は解決済みだと考えているかもしれませんが。
Or that they are prepared to leave all those questions to the theologians.
あるいはいろんな教理の問題が起こってもそういうのはもう全部、神学者に任せておけばいいと考えている人もいるかもしれません。
But God has revealed to us some very important things that, from a prophetic point of view, that we need to understand.
しかし神様は私たちが理解すべきですね、重要な事柄を、まあ、予言からですね、示しておられます。
And so this afternoon I'm going to give you a history lesson.
そこで今日もまたこの午後の時間もですね、歴史の勉強を共にしていきたいんです。
Concerning the challenge to our principles and our faith.
私たちの原則また信仰に、叩きつけられたこの挑戦状をめぐるですね、歴史を見ていきたいんです。
It's very difficult to navigate the future if we don't understand the past.
もし過去を私たちが理解するならば、正しくですね、未来に向かっていくことができないんです。
So, the Bible tells us, if you'll turn with me in your Bibles to the book of Acts.
ご一緒に開いていただきたいんですけれども、使徒行伝。
Acts chapter 20, verse
29. 20章の29節。使徒行伝20章の29節です。
I want you to notice the words of the apostle.
ここで使徒が述べた言葉にですね、注意していただきたいんですが、お読みします。私が去った後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、容赦なく群れを荒らすようになることを私は知っている。
It's very important to realize that in the last days,There will be challenges to our faith.
終わりの時代に私たちの信仰がですね、まあ、が挑戦が投げかけられるということを、理解することは大事なことであります。
We are not so different from Israel.
私たちは昔のイスラエルと何ら、変わっていないんです。
Turn to Ezekiel chapter 22.
エゼキエル書22章をお開きください。
Ezekiel 22, verse 26 and 27.
エゼキエル書22章の26節、27節ですね。
Speaking of God's church,
神の教会について書かれているところです。
BothThe church in Babylon, as well as though the church of God in the last days,
バビロンの教会、また最終時代のですね、神の教会について述べられているところです。
The scriptures make these comments.
聖書にこのように書かれているんですね。
The prophet Ezekiel makes these comments. Go ahead and read. Yeah. 26 and 27.
エゼキエル書22章の26節、27節。
This one says 16 to 27. It should be just 26 and 27.
16節からじゃなくて26節からですね。その祭司たちは我が律法を犯し、聖なるものを汚した。彼らは聖なるものと汚れたものとを区別せず、清くないものと清いものとの違いを教えず、我が安息日を無視し、こうして私は彼らの間に汚されている。その中にいる君たちは獲物を裂く狼のようで、血を流し不正の利を得るために人々を滅ぼす。
We're going to talk about a subject that is difficult for us to understand, but I'll do my best.
これからお話しすることは皆さんにとって理解しがたいことかもしれませんけれども、まあ、最善を尽くしてお話ししようと思っています。
We need to understand the meaning of an offshoot.
Offshoot 分派の意味についてですね、この理解する必要があるんですけれども、
You know, oftentimes those involved in self-supporting work are accused of being offshoots.
このしばしば起こっていることですけれども、この自給伝道の働きに入っていく人たちはですね、分派、活動をしていると見られることがあります。
Those who go off from the main body of God's people.
神の民のですね、まあ、この主流からですね、外れてしまっていると見られてしまうわけです。
There are two principles.That are characteristic of genuine offshoots. I mean, offshoots that are really, truly offshoots.
本当の分派をですね、特徴づけると言いますか、二つの元素があるんですけれども。
Number one.
まず第一に。
They attempt to discredit the spirit of prophecy and eventually reject it.
本当の本物の分派は。証の海のですね、真実性を、なんて言いますか、疑うようになって最終的には拒絶します。
Number two.
第二に。
They have wrong views about the sanctuary or reject the sanctuary message.
この、セブンス・アドベンチストに与えられた聖女のメッセージを、に対して間違った理解、間違った見解を持って、最終的には、この真理を拒絶してしまいます。
Not long after the beginning of the Advent movement,
サイリン運動が起こってからそれほど経たないうちに、
even before there was an official organization, there were already offshoots.
そのもうすでにですね、その時にもう分派的な状態に陥っていたグループがいました。
Back in the 1850s,
1850年代のことでした。
There was the messenger party.
メッセンジャーパーティー、伝令派と、呼ばれる人たちがいたんです。
Led by two men
who 二人の人が指導者でして、
who had been reproved by Ellen White for their harshness.
彼らのですね、まあ、粗暴さがですね、ホワイト人によって非難されていました。
They were not kind.
彼らは親切心に欠けていたんですね。
And so Ellen White spoke to them about this.
そのことについてホワイト人は彼らに話をしました。
And so they began to question the validity of Ellen White's prophetic role.
その結果彼らはですね、ホワイト人が預言者であるということにですね、疑いを持つようになりました。
For a while, the messenger party flourished, for a year or two, and then they collapsed with many schisms.
しばらくはこの伝令派と呼ばれるグループは栄えていたんですけれども、結局、衰退することになります。
Ellen White made this comment, and you can just read this.
伝令派についてホワイト人は次のようなことを言っています。心と生活が清められていない多くの者が真理に飛びつき、争いと反乱の様々な要素が働いて、教会を清めるための運動が起こる必要が出てきた。時期に伝令派は、衰退し、大義は保たれた。
Then there was another offshoot that sprang up called the Marian Party.
さらなる分派が起こったんですけれども、その人たちはマリオン派と呼ばれる人たちでした。
They were from a place called Marian, Ohio.
オハイオのマリオンという、
Sorry,
アイオワ州のマリオンというところで、まあ、始まった運動だったんですね。
This was in 1866.
1866年のことでした。
It was actually, the movement was actually started byThe Iowa Conference President.
その実はこの運動を起こした張本人がですね、アイオワカンファレンスの、まあ、総理だったんですね。
His name was B.F. Snook.
その人の名前が B.F. Snook という人でした。
And also the Secretary of the Conference, by the name of Bonberhoff.
そのカンファレンス、同じカンファレンスの秘書でですね、バンバロフという人も、その指導的マリオン派の人物でした。
It took 45 of the 60 members of the Marian Church.
そしてそのアイオワ州のマリオン教会にいた60人の信者の中からですね、45人もですね、その分派へと、引っ張っていきました。
These were the forerunners of the Church of God Seventh Day, which still exists today.
その分派がセブンスデー神の教会という今日でも、存在する教派のですね、まあ、先駆者となったわけです。
They believed that, smoking was okay for ministers. Ministers could smoke.
この教会ではですね、牧師がタバコを吸っても構わないとされています。
They didn't accept the principles of health.
健康の原則をですね、全く受け入れませんでした。
And so they felt that Ellen White's counsel was not valid.
そのために彼らはホワイト人の勧告はですね、神からのものでないという、まあ、結論を持っていたわけです。
They even boasted that when we get rid of the testimonies, the message will go forward.
彼らはさらに進んで我らが証の文を、排除した暁にはメッセージ、使命はさらに前進するとさえ言いました。
Sometimes people think thatWe don't need the testimonies of the spirit of prophecy.
時にですね、証しの海なんか必要ないという人もいるでしょう。
In fact, anyone who opposes the Adventist faith ends up being in conflict with the spirit of prophecy.
特にセブンス・アドベンチストの信仰にですね、反対する人たちは確実に証しの実とぶつかってですね、それを否定します。
マリオン派はです
ね、結局教会から出ていって自分たちの教会を始めたわけです。
The Iowa Conference President was replaced with somebody else.
そして別の人物がアイオワのカンファレンス総理とまたその、秘書のですね、役を埋めることになったわけです。
The next one was Dudley Canright.
次にダッドリー・キャンライトという人物が現れまして、
He lived from 1840 to 1919.
1840年から1919年まで生きた人でした。
キャンライトは a talented man.
キャンライトというのは非常に、優秀な人でした。
He once said, I would become a great man if it were not for the unpopular Adventist message.
彼はこう言ったんですね。この陳腐なアドベンチストのメッセージさえなければ自分はもっと偉大な人物になれたのにと。
He became a Baptist.
後に彼はバプテストに加わりました。
But he never became a great man.
でも偉大な人物とはなりませんでした。
He launched an attack on the sanctuary message and the spirit of prophecy.
彼は聖所のメッセージ、そして預言の霊、証の文をですね、攻撃するようになりました。
And in fact, he represents in a way the most complete picture of an offshoot.
Most complete.
The most complete representation of an offshoot.
彼がですね、彼の行ったこと、また思想はですね、この分派活動、また分派のですね、特徴を典型的に表していました。
Offshoots eventually fight both the sanctuary message and the spirit of prophecy.
先ほども言いましたように、この分派に陥る人たちは、言ってしまう人たちはですね、確実に聖書のメッセージと証のみを否定するようになります。
This point cannot be stressed enough.
このことについてですね、まあ言い過ぎということはありません。
Inevitably, anyone who is an offshoot or involves in an offshoot has to attack the spirit of prophecy and the sanctuary message.
分派活動に入っていく人たちは間違いなく聖所のメッセージと証の海をですね、攻撃するようになります。
But they also attack other doctrines.
その他の教理も攻撃するようになります。
Such as the truth on the nature of Christ.
例えば、キリストの性質に関する真理、真実を攻撃するようになります。
Victory over sin in Christ.
キリストにある罪への勝利、拒みます。
And justification and sanctification.
義認、聖化の教理をですね、否定するようになります。
Some, of course, attack the Sabbath and the state of the dead.
ある人たちは安息日も、死者の状態の正しい理解もですね、攻撃するようになります。
Canright wrote several books against Seventh-day Adventists that are still used today.
Canright は、実際にですね、セブンス・デイ・アドベンチストを攻撃する書物を何冊か書いておりまして、それが今日でも使われているんです。
Then there was Albion Ballinger.
それからアルビオン・ボリンジャーという人がいまして、
Who lived from 1861 to 1939.
彼は1861年から1939年まで生きた人ですね。
He was an American who went to Europe as a missionary.
アメリカ人でしたけれども、まあ、ヨーロッパに宣教師として赴いたことがありました。
And he eventually led in the rejection of the sanctuary message and the spirit of prophecy.
彼は最終的に聖所のメッセージと証の海をですね、攻撃する、否定するようになりました。
But he was especially opposed to the teaching that Christ is in the most holy place doing the investigative judgment.
特に、キリストが1844年以降、天の至聖所で調査審判の働きをしておられるという教理をですね、攻撃しました。
Albion Ballinger was one of the delegates to the 1888 General Conference session.
アルビオン・バリンジャーは1888年ミネアポリス世界総会の代議員の一人だったんです。
Which was held in Minneapolis.
アメリカのミネアポリスというところで開かれた世界総会でした。
He was one of those that opposed Jones and Wagner and Ellen White.
その世界総会有名な、まあ、歴史しておられる方いらっしゃると思うんですけれども、その時に登場したジョーンズとワゴナー、そして彼らを支持したエレン・ホワイトにですね、反対した代議員の一人でした。
You remember that Jones and Wagner and Ellen White preached on the righteousness of Christ.
このジョーンズとワゴナー、そして彼らを支持するエレン・ホワイトの3人でですね、この世界総会において、信仰による義認の教理を説いたわけです。
Then there was Louis Conradi.
それから、ルイス・コンラディという人物が現れまして、
He lived from 1856 to 1939.
彼は1856年から1939年まで生きた人でした。
He was a German and was born in Hamburg, Germany.
彼は、ドイツ人、ドイツのハンブルグ生まれのドイツ人でした。
He was the youngest delegate to the 1888 Minneapolis General Conference session.
1888年ミネアポリス世界総会において、 最も若い大議員でした。
He too rejected the message of Jones and Wagner and Ellen White.
彼も、ジョーンズとワグナー、エレン・ホワイトのメッセージを拒絶しました。
Concerning Christ our righteousness.
キリスト我らの義という教えについてですね。
He became a very powerful leader in Europe.
後に彼はヨーロッパにおいて強力な指導者となりまして。
And he was totally opposed to the spirit of prophecy.
彼はもう全く証の文に反対する人物となりました。
And he did much to, damage European Adventism, or the European Adventist Church.
ヨーロッパにおけるセブンス・アドベンチスト教会にですね、大きな、害を加えた、人物の一人でした。
With regard to the spirit of prophecy, he simply let Ellen White's manuscripts stack up in his office instead of translating them into German.
ドイツに送られてきたホワイト人の原稿をですね、彼は自分の机に積み上げたままにしておいて、ドイツ語に訳させることがなかったんです。
And therefore he led Europeans to generally reject the spirit of prophecy.
その結果、多くのヨーロッパの信者がですね、アドベンチスト信者が、証の海を拒絶するに至りました。
Which is still the case today.
今日もそれがですね、ずっと尾を引いています。
The weakness in Adventism in Europe can be directly traced to Conradi.
このヨーロッパにで、ヨーロッパにおけるセブンス・アドベンチストのこの弱さはですね、彼に起因すると言っても過言ではないわけです。
This is a picture of the Kaiser before World War I.
これは第一次世界大戦前にのですね、
Kaiser Wilhelm.
カイザル。カイザル・ウィルフェムという人物の肖像ですけれども、
In German, the word Kaiser means ruler.
ドイツでカイザーという人は支配者という意味です。
All right. Anyway, Conradi wrote to the Kaiser.
コンラディはですね、このカイザーに、時の支配者にですね、手紙を書きまして、
saying that Adventist youth would go to war and bear arms in World War I.
こう言ったんです。アドベンチストの若者たちは喜んで戦地に赴いて武器を取って戦いますと、第一次世界大戦でですね、戦いますと言ったんです。
He even informed the government against Seventh-day Adventist young people who were conscientious objectors to the war.
そして戦争にですね、良心的に戦争に参加することを拒んだ人たちに対してですね、この政府に彼らのことを悪く言ったんです。
He persecuted Seventh-day Adventist families who supported young men who refused to bear arms.
そして武器を取ることを拒んだ若者たちを支持する信者さん、その家族をですね、彼は迫害しました。
And he disfellowshipped them from the church because of their conscientious beliefs.
そして彼らが戦争に対してそのような良心的な信条をですね、のゆえに、そういった信者たちをどんどん除名していったんです。
He treated them as if they were not Seventh-day Adventists.
そして彼らはもうセブンスデーでないかのような扱いをしました。
And the result was that he was responsible for the establishment of the Seventh-day Adventist Reform Movement.
その結果、セブンスデーアドベンチスト改革運動というものが起こったわけですから、彼がその改革運動のもう、発端ということができるわけです。
Those were the people who were disfellowshipped in World War I.
第一次世界大戦中に除名された人たちが、
As a result of Conradi's persecution of those with conscientious convictions,
この戦争にですね、良心的に参加できないという信念のゆえに除名された人たちが、その改革運動を起こしていったわけです。
They called themselves the 2%. Because they believed that they were
そういった人たちは自分たちのことを 2% と呼びました。
Because they believed they were about 2% of the Adventist population.
なぜなら、そのアドベンチスト全体の 2% の割合を占めていた人たちだったからです。
Eventually, Louis Conradi left the Seventh-day Adventist Church and joined the Seventh-day Baptists.
後に、コンラディは、セブンス・アドベンチストを脱退して、セブンス・デ・バプテスト教会に加わりました。
If you don't believe in the spirit of prophecy and you don't believe in the sanctuary message, you have no place you have no place in Adventism.
実際セブン聖書のメッセージを信じないで証の海も信じなければセブンス・アドベンチスト教会に残る理由はないんですね。
So you will inevitably leave the faith.
ですから当然の結果としてそのセブンス・デー・アドベンチストの信仰から離れていくわけです。
コンラディ was planning to start an opposing denomination.
彼の計略はこの反対宗派をですね起こすことでした。セブンス・デーに対して
I don't know why. There's a lot of other denominations out there that already oppose Adventism.
しかしもうすでにセブンス・デー・アドベンチストに反対する宗派もいくらでも存在するわけですよね。
But perhaps he thought he could draw off Adventists to himself.
あるいはセブンス・デーの信者をですね自分のグループに引き込もうと考えていたかもしれません。
But in fact, he was responsible for creating another denomination called the SDA Reform Movement.
いずれにしてもこのセブンス・デー・アドベンチスト改革運動のですね、まあ彼が
何
て言いますか、責任者ということもできるかもしれません。
Before he left the Adventist Church,
彼がセブンス・デー・アドベンチストを去る前に、
Conradi spoke with two men.
二人の人と彼は話をしました。
About starting a competing denomination.
セブンス・デー・アドベンチストと対立する、宗派を起こすということについて二人の人に相談したわけです。
One of them was W.W. Fletcher, the other R.A. Anderson.
その一人が W.W. フレッチャー、それから R.A. アンダーソンという人でした。
Fletcher was already greatly influenced by Louis Conradi when
he もうその時すでにフレッチャーはコンラディの影響を強く受けていました。
When he became a Bible teacher at Avondale College in Australia.
その彼がオーストラリアのアボンデル大学で聖書教師となった時点でですね。
Conradi believed the doctrines of evangelicals.
コンラディは福音主義派、福音派のですね、もう思想に染まっていたんです、すでに。
And it wasn't long before Fletcher began teaching Conradi's doctrine at Avondale College.
そして間もなくアボンデール大学にてにおいてフレッチャーがですね、その福音主義的な教義をですね、大学で大学生たちに教えるようになっていったんです。
He eventually became the chairman of the theology department or the Bible department at
Avondale. 彼はそのアボンデール大学の、聖書学科の学科長となったんですけれども。
But soon the leaders, the conference leaders in Australia became very concerned that Fletcher was teaching false doctrine to the students, and he was.
間もなくオーストラリアカンファレンスのですね、指導者たちは、フレッチャーがですね、偽の教理を生徒たちに吹き込んでいるということに、気づき始めました。
He actually wrote a book called The Reason for My Faith.
私の、フレッチャーはですね、私の信仰の理由という本を書き表しまして、
which explained his evangelical false teachings.
その中で、偽のですね、福音主義という教理を説いています。
Fletcher was a student of the Plymouth Brethren.
フレッチャーは Plymouth Brethren という That's a group?
It's a church. Okay. Plymouth Brethren is a denomination.
そういう教派のですね、で学んだ人でした。
And so by 1928, the leaders in Australia could not put up with him.
1928年、もう彼の教えにですね、我慢できなくなったカンファレンスは、
And he was eventually, dismissed from the ministry.
彼をですね、まあ、牧会から締め出したわけです。
The Plymouth Brethren, the founder of the Plymouth Brethren was a man named John Nelson Darby.
Plymouth Brethren という教派の創設者は、ジョン・ネルソン・ダービーという人でして、
I have his picture on the screen.
この写真の人物ですね。
The Plymouth Brethren, the teachings of the Plymouth Brethren are the underlying principles of evangelical teachings.
Plymouth Brethren の教理の、まあ、根底にあるのが、まあ、福音主義の教えであります。
Fletcher rejected the sanctuary and the spirit of prophecy.
フレッチャーもまた聖女の教理、予言の霊、証の海を拒絶しました。
He did not believe that Christ had gone into the most holy place in 1844.
1844年にキリストが天の至聖所に入られたということなんか全く信じませんでした。
And so he was teaching these things to the Seventh-day Adventist students at Avondale College.
そして自分のですね、福音主義の教えをアボンデール大学の学生たちに 教えていたわけです。
So he did not leave the Adventist Church without influencing others.
そしてもう彼がセブンスデーを出る頃にはですね、もう大きな影響を教会内に与えてしまっていたわけです。
And he laid the foundation for some of the serious problems we have today.
それがですね、今日も私たちが引きずっている問題の、なんて言いますか、基礎を築いてしまったんです。
Roy Allen Anderson was also greatly influenced by Louis Conradi.
Roy Allen Anderson もコンラディの影響を受けた一人でした。
Anderson was a powerful preacher.
アンダーソンは、非常にもう強力なですね、伝道者、説教家でした。
And as a result of his connection and influence from Conradi, he too had these evangelical ideas.
コンラディのと密接に交わってその影響を受けた結果ですね、彼もまた福音主義に走っていきました。
Which opposed the sanctuary message and also which opposed the spirit of prophecy.
その結果当然聖女のメッセージ、証の踏みに、を否定するようになります。
And in spite of these evangelical teachings, he eventually became the ministerial director of the General Conference.
そういった福音主義の思想を持ち続けていたにもかかわらず、彼は結局ですね、President? He became
ministerial director.
Okay. 牧師会の会長にまで抜擢されました。その結果、彼はもう牧師会長ですから、自分のですね、気の合う人たちをどんどん抜擢して、その牧師会を固めていったわけです。
I don't think my mic is on. Is it on now? All right. Anderson was one of three people who helped write the infamous book Seventh-day Adventist Answer Questions on Doctrine.
Seventh-day Adventist に関する質疑応答あるいは教理の研究という、まあ、悪名高い本があるんですけれども、彼はその執筆者の、三人の執筆者の一人でした。
So now we come to another man, R.A. Grieve.
次に見たいのが、R.A. Grieve という人物でして、
He was born and raised in Australia.
彼はオーストラリア出身の人物です。
He trained under Fletcher at Avondale.
アボンデル大学で、フレッチャーから教わった人でした。
And he adopted his evangelical false doctrines.
そして、この、福音主義的な偽の教理をですね、彼は取り入れていったわけです。
He too was a very impressive preacher.
彼もまた、とてもですね、聞く人に感銘を与えるような、優秀な説教家でありました。
He also became president of the South Queensland Conference.
南クイーンズランドカンファレンスのですね、総理にまで、上った人物でした。
And he also then eventually became the president of the North New Zealand Conference.
最終的には北ニュージーランドカンファレンスの総理にまでなりました。
Grieve influenced several ministerial interns.With his evangelical false ideas.
その、福音主義的な偽の教義でもってですね、3人の、まあ、インターン、牧師インターンにですね、大きな影響を与えました。
Most of them eventually left the Seventh-day Adventist Church.
で、結局その人たちはですね、ほとんどがセブンス・アドベンチストを去ってしまったんです。
Grieve was eventually put out of the Seventh-day Adventist ministry.
最終的にグリーブもですね、牧会から追い出されます。
But not before he had done serious damage.
しかしもうすでに彼は大きなですね、害を、与えていました。
People began to question the authority and inspiration of Ellen White.
もう、教会員たちがですね、その時には、ホワイト夫人のこの霊感、そしてその権威について、疑問を抱くようになっていたんです。
And a lot of controversy developed over the role and place of Ellen White in the Seventh-day Adventist
Church. セブンス・アドベンチスト教会におけるエレン・ジ・ホワイトの、その、役割についてですね、さまざまな議論が沸き起こっていました。
And as the controversy over the spirit of prophecy developed,
そういった証の海に対する議論がですね、どんどんどんどんエスカレートしていったわけですけれども、
A special Bible conference was called in 1919 to discuss the role of the spirit of prophecy.
証の海の役割について、まあ、協議しようということで、1919年に聖書会議が持たれることになりました。
Including its authority and its authenticity.
その予言の例のですね、役割、また、それが本当に正しい、本物かどうかということを吟味する、聖書会議でありました。
It was attended by Bible teachers, editors, history teachers.
教会内の主だった聖書教師、編集者、歴史学者らがですね、いろんな学者らが集まることになりました。
Also by General Conference leaders and North American Division leaders.
世界総会の指導者、北アメリカ支部の指導者たちも参加しました。
Now, this is three years after the death of Ellen White.
これはもうホワイト人が亡くなってからほんの3年後のことであります。
Actually, it was probably three and a half years or so.
まあ、3年半ぐらい経ってたかもしれませんけれども。
Ellen White died July 15, 1915. July 16, 1915.
ホワイト人が亡くなったのは1915年、7月16日のことでした。
And this was held, as I understand it, early in 1919.
そしてそれから3年半ぐらい経った、1919年の、
so、it's not...
初め頃にですね、この会議が開かれたんです。
It's not quite four years after the death of Ellen White.
間違いなく4年は経っていませんね。
Most of the leaders at this conference spoke against the spirit of prophecy.
残念なことにこの聖書会議において指導者のほとんどがですね、証の海に、否定的な立場を示しました。
Including W.W. Prescott, who knew Ellen White very well.
個人的にホワイト人を知っていた W.W. プレスコットという人ですら、証の海に否定的な態度を示したんです。
He was now a vice president of the General Conference.
その時、もう彼は世界総会の副総理でありました。
He was quite negative about Ellen White.
非常に否定的なですね、態度を示したんです。証の海に対して。
A.G. Daniels, who was the General Conference president.
その時の世界総会総理、A.G. Daniels は
He also had no courage to defend Ellen White.
彼もまたエレン・ジ・ホワイトを擁護する勇気がありませんでした。
Under the pressure of this group of people.
この証の海に否定的な人たちに対してですね、対抗する、多勢に無勢だったんでしょうか。
Even
though, その対抗する勇気がなかったんです。
Even though he knew Ellen White very well.
彼も個人的にホワイト人をよく知っていました。
He played politics, you see.
まあ、彼は政治的駆け引きにですね、気を取られてしまったわけです。
And he tried to keep himself in good relations with all those who were opposed to Ellen White.
そして自分の地位を守るためにですね、ホワイト人に反対する指導者たちに、まあ、いい顔をしたわけです。
So at the end of the day, at the end of the conference,
この聖書会議の終わり頃に、
It was the negative voices against the spirit of prophecy.
結局その体制を占めたのが証の海に否定的な見解でありました。
That were the strongest.
これが優勢だったんです。
The discovery of these, the minutes of this meeting, this conference, in the 1970s.
Discovery.
Okay.
The record?
Until the 1970s, the records of this meeting were lost.
Okay. この1919年聖書会議のですね、記録がしばらくですね、失われていまして、結局発見されたのが1970年代のことでした。
But when they were discovered,
してこれが発見された時に、
it brought great support for the anti-spirit of prophecy a movement of the new teachings of evangelical Protestantism in Adventist Church.
当時この教会に入ってきていた、すでに入ってきていた、福音主義的な神学にですね、勢いづかせる結果になったんです。
There were three other events which also strengthened the movement against the truth of the sanctuary and of the spirit of prophecy.
そしてこの聖女の教理、証のみにですね、反対する聖書会議の結果ですね、さらに3つのですね、重大な出来事が起こることになりました。
Those three events were accreditation of our university, of our schools.
学校における認可、認可制度。
The establishment of a seminary.
そして、新学校の設立。
And the establishment of a church manual.
そして、教会指針の出版。
Those three movements have undermined the principles of our faith. Those three events have undermined the principles of our faith.
そしてこれらの3つの事件がですね、私たちの、信仰の原則をですね、蝕む結果になっていきました。
I'll go through these three developments.
これらの3つについてですね、一つ一つ取り上げて、見ていきたいと思います。
In 1874 until 1930, Adventist colleges were training young people to be missionaries.
1874年から1930年まで、セブンス・デイ・アドベンチストの各大学は、もっぱら、伝道者養成に力を注いでいました。
And there was a powerful missionary thrust to Adventist education.
その結果、多くのですね、強力な伝道者たちがですね、どんどんどんどん排出されていたわけです。
But once accreditation came along, that all changed.
ところが、学校が認可を受けるようになってしまってから、すべてが変わってしまったんです。
There are some reasons for that.
その理由がありまして、
For instance,
例えば、
In college level education,
この大学レベルの教育になっていきますと、
If a school is accredited, it must have 40% of its teachers with doctoral degrees.
大学がですね、まあ、認可を受けるためには、その教師の 40% は博士号、博士号を持っている人で占めなくてはいけないんです。
And for a university, 60% of the teachers must have doctoral degrees.
総合大学になって、なるとですね、60% の教授陣がですね、この博士号の取得者でなくてはいけないわけです。
This puts a lot of pressure on the academic administration.
そういうわけで、学校の運営にですね、大きな圧力をが加わるようになりました。
And it strongly influences the choice of candidates to teach in our schools.
当然の結果ですけれども、この教授、どのような人を選ぶかですね、学校で教える人。そういった教授の選出に影響を与えることになりました。
And the pressure on them is to take the one that has the doctoral, the candidate that has a doctoral degree.
結局、この教授候補がですね、問われるのは博士号を持ってるか持ってないかということが問われることになったわけです。
Even though a person who does not have a doctoral degree,
まあ、博士号を持っていない人がいまして、
May be better qualified spiritually for the position.
その人は教会の学校で大学でですね教えるのに非常に、優秀な霊的にですね素晴らしい人物であるかもしれませんが。
In other words, someone without a doctoral degree may be better qualified spiritually, but they'll take the doctoral degree candidate.
そうであったとしても結局はですねあまり霊的なですね。教師に向いていない博士号を持った人の方が選ばれるということになってしまうわけです。
And there is a tendency to think that, as long as the doctoral candidate is a Seventh-day Adventist, then he will be faithful to the message.
そして、まあ、博士号を持っていてですね、その教授に選ばれたわけですから、その人がセブンス・デイ・アドベンチストの信者である限り、このセブンス・デイ・アドベンチストの教理にですね、忠実な人であろうと、もう自動的にそのように思われるようになったわけです。
But that is not always the case.
しかし、必ずしもそうではなかったんです。
In fact, it is usually not the case.
あえて言うならば、そうでない場合の方が多かったんです。
A school that is accredited leaves behind its robe of righteousness and accepts a fig leaf instead.
認可を受けた学校は義の衣を脱ぎ捨て、代わりに一軸の葉の衣を喜んで着るようになってしまいました。
God is the one who is to accredit our schools.
教会学校にですね、認可をお与えになるのは神様であります。
And it's very interesting that now that our schools have become accredited,
興味深いことにも私たちの教会の学校はすべて認可を受けています。
They have dropped the word missionary from the names of the schools.
そうなった今ですね、学校から、以前つけられてたミッショナリーという名前がですね、除かれてしまったわけです。
The next problem is funding.
さらにですね、この資金の問題が起こってきました。経済問題ですか?
To be accredited requires a lot of extra funding to keep all the equipment and all the things that they do up to the latest things.
認可を受けるために結局政府の要求を満たさなくてはいけないわけです。そのためにいろんな施設、設備を整えるために莫大なですね、資金が必要になってきました。
So our schools have begun to go after public funding to support the cost of accreditation.
そのために、この認可の費用をですね、公費から出してもらうようになっていきました。
In order to accept government funding, you have to mute the voice, the strong, distinctive voice.Of the Seventh-day Adventist faith.
公費、政府の援助をもらうためにはですね、セブンス・アドベンチストの特異なメッセージは抑えて、口を閉じてですね、政府の気に入るような態度を示さなくてはいけないわけです。
And it leads to other compromises as well.
そうなると、もうさらなる妥協へと導かれていくわけです。
Though there was not much by the way of government requirements when our schools were first accredited,
私たちの学校が教会学校がですね、初めて認可を受けた頃は、この政府の要求というのはそれほど多くはなかったわけですけれども。
Now, governments put tremendous pressure on the schools to comply with their policies, even if they're in conflict with the spiritual priorities of the school.
今となってはもう政府はですね、各学校に多大な圧力をかけてしまっています。それがもう学校の宗教方針と違うものであっても、政府はですね、そんなことお構いなしです。
Overall, because of accreditation, which has significantly increased the costs,
そして、結局、その認可を受けるために、往々にしてですね、費用、必要な経費がですね、どんどんどんどん膨らんでいったわけです。
And made it necessary to, to go after government funding.
そのために、政府のですね、補助を受けることが必要となってきたわけです。
Our schools have lost their spiritual focus.
その結果、私たちの教会学校はですね、霊的なビジョンを失うことになります。
Today, young people cannot go to most denominational schools and expect to come out untainted with false doctrine.
今日、教会の学校に入って、教会の学校が教える偽の教理にですね、染まらないということはもう期待できなくなっています。
I'd like to read a statement from the pen of Ellen White.
ここでホワイト人の書いたことをですね、紹介したいんですけれども。
From the eighth volume of the Testimonies, page 293.
教会の証、8巻、293ページからの引用です。お読みします。過去の経験が繰り返されるであろう将来、サタンの迷信が新しい形態を帯びるようになる。魅力的かつ、媚びへつらうようなやり方で、誤謬が提示されるであろう。光の衣をまとった偽の理論が神の民に提示されるであろう。このようにしてサタンはできれば先民をも惑わそうと試みるであろう。最も欺瞞的な影響が及ぼされ、人々の心は催眠術にかけられるであろう。
You see, people become confused.
結局もう人々が神の民がですね混乱に陥るわけです。
They are hypnotized by the idea that we have to have this higher education that meets the world standards.
私たちはもう世の標準にまでですね教育レベルを高めなければいけないという思いにもとらわれてしまっています。
And the result is that we lose our spiritual focus.
その結果私たちは霊的なですね、ビジョンを失ってしまうわけです。
We're no longer training missionaries.
もう今となっては伝道者養成学校はありません。
Our schools are training for careers.
結局、職業、いい職に就けるためのですね、教育をしているだけであります。
Accreditation has led to the fulfillment of a prophecy that Ellen White made herself.
結局この認可制がですね、ホワイト人の先の先ほど紹介した予言をですね成就することになりました。
Just read the testimonies to ministers, page 409 and 10.
牧師への証し409ページから410ページの引用をお読みします。多くの者たちがサタンの地獄の松明で点火された偽の予言の松明を手に持ち、我々の教会の説教団に立つであろう。
To bring evangelical teachings into the Adventist Church is bringing in the false torch of Satan.
まさしく、福音主義のですね、教えを説教団から語ることがサタンの松明を掲げることになるわけです。
In more recent times, there's been this phenomena to upgrade our colleges into universities all around the world.
もっと最近になってからの現象はですね、一般大学からセブンス大学を一般大学から総合大学に、まあ、レベルアップさせようという動きであります。
But instead of being upgraded, they're being downgraded to worldly standards.
結局、レベルを上げようと思いながらも世の標準に合わせて上げようとしながら神の標準からも下がることに結果になるわけです。
Perhaps there's a little history behind this that we should understand.
その状況を理解するためにですね私たち歴史を学ぶ必要があるわけですけれども
In 1931, after considerable discussion,
1931年にもう多くのですね、討議がなされた後で、
The General Conference voted to allow five colleges to become accredited.
世界総会は、セブンス・デーの5つの大学に認可を受けさせるという決議をしました。
But that opened the floodgates to all of them.
結局それがですね、すべての学校に認可を受けさせる道を開くことになったわけですけれども、その4年後、1935年でしょうか。1935年に、
The first school was finally accredited.
最初の、この認可された学校が、まあ、最初の認可をですね、受けたわけですけれども。
But there was a considerable burden on the hearts of two key Adventist leaders over the accreditation.
結局この認可を受けたことをめぐって二人の重要なアドベンチスト指導者がですね、大きな荷を負う羽目になりました。
Both of them were vice presidents of the General Conference.
二人とも、世界総会の副総理でした。
One of them was brother or elder McElhaney.
一人はマッケラニー長老。
And the other one was elder Branson.
もう一人がブランソン長老。
They plainly stated that things had gotten out of hand and they were going badly with the accreditation.
彼らははっきり言ったんですね。認可を受けた結果、もうどうしようもない状況になってきていると。
Right at the beginning of the accreditation process.
この認可を受け始めたその時点で、もうすでにそういうことを言ってるわけです。
These two men warned the General Conference.
これら二人がですね、世界総会に警告をしました。
That accreditation was undermining the spiritual quality of the schools.
教会学校の霊的な質をですね、蝕むことになりますよ、この認可制は、ということを言っていたわけです。
leading them into worldly compromise.
そして世的な妥協がどんどん続いてきますよという警告を発していました。
They recommended that the approval of accreditation be reversed.
この、認可を受けようとの決議がですね、決議を思い直すという勧告をしました。思い直すようにと。
These were two vice presidents of the General Conference who were saying this.
当時の世界総会の副総理2人とも同じことを言っていたわけです。
But accreditation did not get reversed.
しかしこの認可を受けるという決議がですね、覆されることはありませんでした。
Today, virtually all of our denominational colleges and universities are accredited.
そして今日、私たちの教会学校すべてが認可を受けております。
And this is the result of the disbelief in the message that God has given us for the last days.
これは最終時代のために神様が与えられたメッセージに対する不信の現れ、結果であります。
Now we rely on the theologians instead of the Bible and the spirit of prophecy.
今となって私たち教会はですね、聖書、証の文に頼るよりも神学者たちに頼ってしまうという現象が起きています。
Now we exalt the doctor of divinity rather than the God of heaven.
神学博士、神学博士と呼ばれる人たちに私たちは、霊的なものを委ねることになってしまいました。
We are forced by the government.
さらに政府からですね、圧力を受けていろんなことが強制されていきます。
To meet their expensive requirements.
彼らの、まあ、高価なお金のかかるですね、要求に要求を満たすために、
Instead of the requirements of God.
もう神様の求められることよりもですね、政府の要求を満たすことに懸命なわけです。
There were no gymnasiums before sports, before accreditation.
認可を受ける前、教会の学校にですね、体育館というものはありませんでした。
Now with accreditation,
認可を受けた今、
there's more emphasis on intellectualism.
知性主義にもっと重きが置かれるようになっています。
And less emphasis on the Bible.
聖書に重きはですね、置かれなくなってきています。
More emphasis on sports.
そしてスポーツに重きが置かれるようになっています。
And less emphasis in agriculture.
農業に対する重きはどんどんどんどん少なくなってきています。
All of this is the very exact opposite of the counsel that God has given us in the Bible and in especially in the spirit of prophecy.
こういった現状はですね、証の文で勧告している反対の方向に行ってしまっているわけです。
The second event happened in 1932.
第二の出来事が、1932年に起こりました。
The General Conference voted to have a seminary to centralize the training of ministers.
世界総会はその年にですね、牧師の養成を、まあ、一つの場所で行うためのですね、神学校を設立する決議をしました。
We had to be like the churches of the world, the other fallen churches.
落ちてしまった、堕落した世の教会に習おうとしたわけです。
And shortly after the beginning of the seminary, three men led the seminary away from truth.
その結果、もう間もなくしてですね、神学校の教授陣3人の人がですね、この学校自体を真理から全く逸らしてしまいました。
Into evangelical teachings.
真理から福音主義の教えへと導いていったわけです。
One of them was Dr. Alexander, an American.
その一人がアレキサンダー博士、アメリカ人。
Dr. Vick, an Englishman.
そしてビック博士、英国人。
And Dr. Hilgert, a German.
もう一人がドイツ人のヒルガート博士。
Who actually left Adventism eventually.
その人は結果的に、まあ最終的に教会を去りました。
Notice they all had their doctoral degrees.
彼らは皆、博士号を持った人たちです。
Where do you think they got them from?
その博士号って、どこからもらうんですか？
They had to go to evangelical seminaries to do that.
その博士号をもらうために 福音主義を教えている神学校で学ぶわけですね。日曜教会の学校です。
They would go to those seminaries, get their doctoral degrees, and then bring those teachings back into the Adventist Church.
日曜教会の神学校 で学び、博士号をもらい、そしてセブスデの学校に戻って同じ教えを学生たちに教えるわけです。
They went to seminaries that were hostile to the Adventist message.
しかも彼らが行った学んだ神学校はですね、セブンスデア・アドベンチストに敵対する教えを、施す学校でした。
But one of the subtle problems of a seminary is that it centralizes the training of young ministers.
その新学校設立の一つはです、問題の一つはですね、若い牧師を養成する場所をですね、一極集中化させたことでした。
That makes it very easy for Satan to influence, the ministers, all the ministers of a church over a period of time.
その結果、何年かしてですね、サタンが全ての、牧師たち、その同じ場所で教育される牧師たちにですね、感化を及ぼすことができるようになったわけです。
By a narrow group of people who control the curriculum.
この学校のカリキュラムを仕切っている一部の人たちによってそれが実現されたわけです。
And now today, even the seminaries are accredited by evangelical accrediting bodies.
しかも今日では、セブンスデーアドベンチストの新学校もですね、福音主義の別の神学校の認可を受けて運営されています。
And in fact, both of the, at least both of the American evangelical accrediting bodies,
そしてこの、両方、アメリカの認可を与える側のですね、福音主義の教団が、
require the schools to teach spiritual formation, which comes from the Jesuits.
イエズス会から出ている spiritual formation, 霊的形成というその思想ですね、教えることを、つまりイエズス会の教えを認可を受けるために学校で教えなさいと要求するわけです。
They also promote the teachings of leaders.Of mega churches like Willow Creek.
さらにウィロークリックのようなメガチャーチの、教えもですね、教会でセブンスデーの学校で新学校で教えるように要求します。
ビル・ハイブルス、
ビル・ハイブルスという人が教えているような。
リック・ウォーレン、
リック・ウォーレンとか、
and other mega church leaders.
そういったメガチャーチのですね、主なった指導者たちと同じ教えをするようにと求められるわけです。
In essence, the seminary has essentially been taken over by Satan's false torch of doctrine.
その結果、当然の結果として、サタンのですね、偽の松明が燃やされるようになるわけです。
I'm not telling you something that I have invented in my own mind.
今私が話していること、私の勝手に作り出した話ではありません。
I have friends who go to school there.
こういった学校にですね、行った友達私は何人かいます。
And I've done the research.
さらに個人的にですね、研究もしました。
A third development that took place.
その時代に起こった3番目の重要な出来事がありまして、
was the creation of a church manual.
それは教会指針を作成したことであります。
It was voted in 1932 by the General Conference.
世界総会が1932年にこの教会指針の作成を決議しました。
49 years earlier,
それから遡ること49年前に、
A.G. Daniels, the General Conference President,
世界総会の総理だった A.G. Daniels がこう言ったんです。
Had declared that there never would be a church manual.
私たちの教会で教会自身が作られることは決してないと。
Because at that time, the sentiment among Adventist leaders was that the Bible was our manual, not some other document.
当時の世界総会の指導者たちは、聖書が私たちの教会指針であるという信念を持っていたからです。
Now the church manual is the main focus of church management.
ところが今となっては教会指針が教会運営のですね、まあ基準となってしまったわけです。
Not the Bible.
聖書でなくなってしまっています。
Even though in the Bible you can find all that you need to guide a church.
しかし教会を運営するにあたって必要な事柄はすべて聖書から見出すことができるんです。
The Bible should be our church manual.
ですから聖書が私たちの教会指針であるべきなんです。
A church manual takes the focus away from what does the Bible say and puts it on what does the church manual say.
そして、聖書、教会指針が何と言ってるかということにこだわるとですね、聖書に焦点が置かれなくなってしまいます。
A church manual decreases our loyalty to the word of God and increases our loyalty to the authority of man.
そして必然的に聖書に対する忠誠心が失われてきて、代わりにですね、人間の権威に忠誠を抱くようになっていきます。
Now instead of merely a few offshoots being a problem to the church,
かつては教会でですね、いろんな分派活動、分派が起こったことが問題でしたけれども、
the whole church has largely rejected the Bible's principle of the sanctuary message.And also the spirit of prophecy.
今となっては教会全体がですね、聖書と聖書のメッセージと証の海に否定的な、見解を持つようになってしまっているんです。
I travel all over the world.
私は世界中を旅して回ります。
I talk to people in every inhabited continent.
そして全ての大陸にですね、私は行ってそこに住んでいる人たちと交わります。
And I can tell you.
その結果皆さんに申し上げることができるのは、
That evangelicalism, which is hostile to the Adventist principles of the sanctuary message,
セブンス・アドベンチストの聖書のメッセージに全く敵対する福音主義の教えがですね、
are now pervasive almost everywhere you go.
もう世界中どこ行っても主流を占めてしまっています。
Satan, through those three developments,
これらの3つの出来事を通してサタンは、
accreditation, seminary, and a church manual,
認可制度、そして、神学校、それから教会指針、これらの3つですね、
laid the foundation for the Donald Barnhouse and Walter Martin affair.
これらの3つの出来事が、ドナルド・バーンハウスとウォルター・マーティンとのですね、関わるこの基礎を築いたんです。
Once these three things were in place,
これらの3つがですね、確立された後に、
then came the very strong assault against the sanctuary message of Christ in the most holy place.
至聖所におけるキリストのですね、メッセージに対する、強力な攻撃がなされました。
And a most powerful attack on the spirit of prophecy.
そして、さらに、証の海に、予言の霊に対する強力な攻撃が仕掛けられました。
Now, according to the schedule, it's time for a break.
ここで、まあ、時間が来てしまいましたので、一旦休憩を取りたいと思います。
And this is an ideal time to take a break.
ちょうど切れもいいですので、
And when we come back,
休憩の後で、
もう時間で、We will continue the fascinating story
続きの勉強をしていきたいと思います。とても興味深いです。
Of what happened under the influence of Walter Martin.
Walter Martin という人のですね、影響下で、教会がどのように変わっていったかということを、一緒に見ていきたいと思います。
So let us kneel in prayer and ask God to help us understand these things.
こういったことから私たちがさらに理解していくことができるようにひざまずいて祈りましょう。
Our Father in heaven,
天のお父様、
It is very important for us to understand the devices of Satan.
サタンの策略を私たちが理解することは極めて重要なことであります。
To destroy the faith and principles of your last day church.
サタンはあなたの最終時代の教会を、破壊しようと 画策しております。
He is very subtle.
とても巧妙な方法でそれを行おうとしています。
And he goes about with a, like a roaring lion seeking whom he may devour.
吠えたける獅子のようにサタンは神の民を食い尽くそうとしております。
As we consider these things,
こういったことを私たちが思うときに、
We pray that your Holy Spirit will teach us,
あなたの聖霊が私たちを教え、
And show us how to live and understand the truth for our times.
この時代にのための真理にを理解し、その真理に生きることができるように助けてください。
In Jesus' name.
イエス様の御名を通してお祈りします。
Amen.
Amen.
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー電話 0980-56-2783 電話 0980-56-2783 ファクシミリ 0980-56-2881 ファクシミリ 0980-56-2881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。